はい、ではパート3ではコロナの後の経済とビジネスについてお話したいと思います。コロナの後って言いましたけど、コロナがいつ終わるかっていうのは、分からないんですよね。で、そもそも終わったっていうためには、その、かかった人が人にうつすっていうその指数っていうのが1以下にならないと病気っていうのは減っていかないわけですから、1以下になる、そのためにはウイルスに対するワクチンが出来上がるとか、もしくは封じ込めや免疫がすごいうまくいって病気にかかる人そのものがどんどん減っていくっていうことがまず必要なんですよね。で、それをそうなるように今世界中が努力してるっていうのが現状なんで、いつ終わるかっていうのは正直全然わかんないんです。だから、いつ終わったらどうなるっていうよりも、もう今も含めてこうコロナによって変わっていく社会の中で、自分たちはどう経済を回すのか、どうビジネスを考えるのかっていうふうに考えないといけないと思います。で、ちなみにワクチンはだいたいね、普通ワクチンって作るのに数年かかるもんなんですよ。でも今はこう世界中の人たちは協力して、もう映画みたいな熱い展開でスーパーコンピューターとかを引っ張り出して、みんなで協力し合って力を出し合って解析したりしてるんで、もしかしたらすごい速さでできるかもしれません。でもね、すごい速さでそのこれがいけんじゃねっていうのが分かったとしても、実際それをワクチンとしてね、作ったり増殖させたり、それをテストしたりで、それの認可を取って人に配れるようにして、さらにそれを人々に行き渡るように量産したりするためには、少なくとも1年半とかは余裕でかかると思います。早くてそんなペースですよね。だからもう本当、過去の例えば SARS、MERS、新型コロナとか見ても、やっぱり1年やそこらで収まるっていうのはすごい早い方なんですよね。下手したら3年とか続くんですよ。で、今のようにこのウイルスとかワクチンとかそういう医療とかのなかった昔のスペイン風邪とか、そういう天然痘とかコレラとかペストなんていうのは50年続いたりとか、そんなんしてたんですよね。だからその時は本当にもうね、世界の人口が何割減ったとか、5000万人死んだとか、そんなレベルだったんですよね。でも今は世界中がインターネットを介してつながっていて、情報交換ができて、でそれらをまとめるあの WHO っていう、ところが一応情報を取りまとめて、で世界中の機関が協力し合ってしてるんで、それでようやく今ぐらいの死者に抑えられてるんですよね。だけどやっぱり死者も出てるし、仕事がなくなる、お金がなくなった、特に海外っていうのは日本ほど貯蓄してないですから、もう仕事がなくなって日雇いがメインだからお金もなくなった。でもこれが続くならもう飢え死にか炊き出しか、あとはスーパーでも襲うしかないみたいな、そんな国にもはやなってるんですよね。とはいえ、いずれはこう以前のように、コロナが出る前のように戻った感じにはなると思います。もちろんコロナが消えるわけじゃなくて、新型コロナと共存したような状態の時代になるわけですよね。ただそうなってくると、当然国によっては完全に封じ込めで何とかしようとした国で、それでたくさん死んだ国、ちょっとしか死んでない国、いろんな国がありますよね。そうすると国対国の、交流とかやり取りっていうのが今までのようにはやっぱりいかないっていうことです。例えば今まで大量に食料を生産して輸出ってして稼いでたところが、人がたくさん死んでそんなに作れなくなってくると、まずは自国内で回そうっていう話になりますよね。で、今回特にあったように、その金持ち外国人相手にしてたインバウンド需要っていうのが、これ多分完全に回復するまでには数年かかるとなると、日本もそういう中国人依存とか外国人依存のビジネスっていうのが成り立たなくなってきますよね。ちなみに昔リーマンショックがあって、それで経済がズダズダになった時って、なんか地方再生っていうのがキーワードとして急に出てきたんですよね。だからやっぱりね、海外海外、外へ外へみたいな感じでやっていた時に、 海外でドーンって何か困ったことが起きると、やっぱり海外の方に手を広げて期待しすぎてもダメなんだと。うん。もうちょっと身の回りで国内でいろいろできることはあるはずだみたいな、まあ、あの視点になるわけですよ。だからリーマンショックの後は地方再生ね、頑張ろうってなりましたよね。で、おそらく今回の、コロナの後もますますそういう風になると思います。つまりテレワークとか、もう都心にいなくても都会にいなくても仕事できるじゃないかっていうことをね、先端の IT 企業だけじゃなくて多くの企業に強制的にそういった体験をさせたわけですよね。ってなってくると、人混みの多いところ、そしてコロナも撲滅されるわけじゃないから、そういったところでこうね、うん、働こうっていう人の中からも、いや、じゃあもう地方で、うん、家賃も安いところで、人もそう多くないところで、でテレワーク的に仕事をしようとか、うん、IT 系だから大丈夫とか、そういう人たちも増えていくと思うんですよ。で、これまでのように何でも中国から仕入れたらいい、ベトナムから仕入れたらいいっていうのもできなくなってくるから、もうちょっとですね、国内の産業そのものがこうにぎわってくんじゃないのかなとは思います。特に今までのようにこうね、特に今騒がれてる飲食店とか、うん、もう自転車営業でお客さんが来て落としていった金で次の日のものを仕入れてみたいにしてたところの結構多くは今回のことですごく苦しい立場になったり潰れたりしますよね。っていうことは、上手に商売ができない人とか力のないところは今回ちょっと淘汰される、うん、なくなるわけですよ。じゃあもっと頑張る人とか優秀な人とか力のあるところが残っていくんで、そういったところは当然生き残りをかけてもっと創意工夫していきますから、うん、そういう意味で言うと、まあ、そういうお店とか飲食店も含めてビジネスが進化していくっていう可能性はあります、うん、で、うん、でさらに、まあ、国対国で言うと、先ほども言ったように封じ込めをメインにやった国と集団免疫獲得でやった国同士だと交流が取りづらいんですよね。封じ込めでコロナを抑え込んだ国っていうのは免疫力が少ないわけですよ。そこにもう免疫力あるからっつって俺はかかんねえっていうコロナのウイルス保持者がバンバン海外から流れてきたらまたコロナになるじゃないですか。だからそういったその封じ込めの国は封じ込めの国同士仲良くなって、集団免疫の国は集団免疫の国同士仲良くなりそうみたいな感じで、今までのようなグローバル化グローバル化みたいな、そういうのとはちょっとね、なんか、うん、流通とかも含めて変わってくるんじゃないのかなと思います。で、こういった、まあ、社会になっていく中で、じゃあどんなビジネスチャンスがあるのかっていうことですよね。うん。で、まあビジネスチャンスといえば、今回まず直接的に、うん、一時的に直接的にコロナに関連して、まあ、ニーズのあったもの、うん、例えばマスク、消毒液ですね。こういったものはもうすぐにね、こう増産されたり売れたりして、こういったものを扱ってる会社の株価が爆上がりしたりして、まあ、すごく景気のいい状態になってますよね、うん、そこで働いている従業員に一律してボーナスがどっさり出たとかいう話もあります。で、さらにマスクメーカーとか消毒液メーカーだけじゃなくて、例えば酒造メーカーが消毒用にも使えるアルコール、蒸留アルコールをどんどん出し始めたり、うん、塩と水を電気分解して、つまり塩水を電気分解して次亜塩素水っていう消毒に使える液体を作るマシーンっていう、昔でいうなんか水素水を作るマシーンみたいなね、うん、そういったマシーンも今どんどんと売られるようになってます。つまり消毒液、アルコール消毒っていうのがメインだったけど、アルコール消毒液はなかなかね、増産が追いつかない、じゃあ別の消毒液を作る機械を売りましょうとか、別の消毒液を売りましょう、うん、マスクは、直接、うん、作れるところは限られている。だから、マスクにつけるフィルターだったり、マスクが耳に当たらないようにするためのなんか、うん、ストッパーだったりとか、そういった、うん、ものが増えてきてるわけですね。 でさらに言えば結構政府筋がいろんな小さい工場とかにも片っ端から電話して、オタクマスク作れませんかっていうのをお願いしまってるっていう話もあって、だからなんか下着メーカーとか水着メーカーとかがわざわざなんかマスク作ってるんですよね。あれ、あの会社たちがチャンスだって思ってやってるとこだけじゃなくて、政府にお願いされて自分たちの技術でマスク作れないかって作ってる会社も結構あるらしいんですよ。うん。で、あれですよね、さらに言えばもう今から言ってもちょっと遅いですけど、このマスクが足りなくなったっていう、もう一番最初の 2,3 ヶ月前に、マスクを作る製造の機械、製造ラインの機械そのものを買って、マスクを作る技術、あの能力っていうのを社内に入れたとこっていうのは、まあ、今回ものすごい売り上げを出してますよね。うん、日本製のちゃんとしたいい機械でも、まあ、2,3,000万とか、うん、中国製のやつだったらもう 5,600万とかから買えるんで、全自動でマスク作ってくれるマシンを、これをね、2,3 ヶ月前気づいていれば、これを買っていれば、うん、どっか、うん、クリーンルームにそれを設置してガーってマスク大量生産したらね、もう今頃もうマスクを作ってるというか札束吸ってるような状態になったんですけどね、ちょっと悔しいですねまあそれは置いといても、そういった直接的な消費に関するビジネスっていうのもいろいろ発生しています。でさらにマスクや消毒液というような直接的なもの以外にも二次的なもの、例えば手袋とか体温計、トイレットペーパー、抗菌アイテム、うん、さっき言ったマスクストッパーもまあここかなっていう、まあそのメインのものをうまく使うためにこれもあった方がいいよね的なものがまたよく売れてますよね。特に体温計なんかはこう赤外線とかでピッて一瞬で測れる、あの非接触型っていう、よく赤ちゃんの体温を測るようなやつっていうのがめちゃくちゃ売れてて、うんね、あれがいろんなあの工場とか会社で出勤してきたやつがこう熱を出してないかっていうのを毎日チェックするために使われてたりしますね。そういったニーズでめっちゃ売れちゃってるんで、トイザラスとかベビザラスとか赤ちゃん本舗とか西松屋を回ってみたんですけど、もう体温計が一個も残ってないんですよね。でも当然アマゾンもなくなってて、なんか怪しい中国製のやつだけがある状態です。うん。ちなみにそういうのどうしても欲しい人は、うん、体温計じゃなくて、そういう非接触型温度計で調べたら、実は結構売れてないというか残ってるんで、まあそこはワンチャンあると思います。うん。そういった二次的なものっていうのが結構売れてます。で、何が二次的かっていうのは、それは考え方次第ですよね。うん、これもあった方がいいよねとか、これがあったら検査できるよねって言い出したら、それはもう商品として売れるチャンスがあるわけですね。だからそこにはビジネスのチャンスっていうか、まあ売り上げのチャンスはありますよね。で、さらに直接的、二次的のさらに別として、サービス的なもの。これも新しく発生したサービスっていうのが結構あります。例えば買い物代行だとか、マスクとかを売っているところをこう、うん、比較して探してくれるとか、うん、マスクの売っている店を出すマップとかね、あとは飲食物の宅配ビジネスで、テレワーク。テレワークは結構ね、あのオンラインで、まあ、Zoom とかを使って会議するとか、もしくはそういったもの越しで、あの家でヤフオクの出品をするとかいうものだけじゃなくて、例えばどっかのガールズバーとかはこう女の子とこうおしゃべりができるっていうテレワークのお店もありましたね。うん、で、他にもなんかそういうテレワーク的な感じでのオンライン飲み会っていうのをこうやって、新しく始めた会社とかもあります。で、あとはそういったオンラインの消費が強化されています。つまり外に買いに行けないから、みんなね、ネットで買うんですよね。うん。なので逆にアマゾンとかは社員を増やしたり、どこだったかな、ピザ会社もなんかめっちゃ社員を、うん、雇い入れるって言ってましたよね。うん。宅配系はね、逆に売れ行き上がってるんですよね。あとはコンテンツ系のビジネス。例えばゲームとか音楽とか。うん。そういったものの消費も上がってるんで、そういったところもまあ、チャンスっちゃチャンスですよね。うん、つまりやはりね、一方でなんか消えるものがあれば、その それとはまた別の方向で増えるものがあるんですよね。人間ってなんか例えば1日24時間を絶対使い切るのと一緒で、なんかお金は絶対使い切っちゃうもんなんですよね。だから例えば外飲みで使えなくなったお金がじゃあどんどん残って通帳残高が増えますかっていうと、そうではなくて別の部分で何かに使うもんなんですよね。その別の何かに使う、ここが新しいビジネスチャンスだったりするわけですよ。だからそこをこう救い取れるかどうかっていうのも一つの考え方ですね。で、一番最初に私が言ってることでもありますが、企業の大目的っていうのは利益を出して存続することですね。うん、利益を出せなかったら存続ができない。存続が できなかったら社員を食わすこともできない。そうすると社員自身もそうだし、社員の家族も、そして何よりお客さんもみんな自分たちのサービスを受けられなくなる。生活が成り行かなくなる。そう。だから企業は存在し続けないといけない。そのためには利益を出し続けないといけない。企業にとって一番大事なことは利益を出すことなんですね、まず。うん。だからそのために何が必要かっていう観点から考えてほしいんです。であれば、やる仕事っていうのを、なんか手段レベルの次元で考えるんではなく、仕組み、ビジネスモデル、よくスキームって言われる、仕組みレベルで考えることが大事なんですね。うん。だから、これは、その自分のやっている、自分の会社でやっている仕事の抽象度、概念度を上げていって考えるっていうことが大事になります。つまり、例えばこう、車のメーカーが、自分たちは車を作る会社だって思っていたら、そういうね、車を作るっていう手段レベルで、車を作る会社だって思ってたら、もう車って売れないなとか、うん、もうみんなマイカー離れで困ったな、未来ないなって話にしかならないわけですよ。で、一生懸命どんな車なら売れるだろうかっていう模索に入っちゃうんですよね。だけど、本当に優秀な車メーカーは、自分たちは人や物を運ぶ会社だっていうふうに自分たちを定義付けしてるんです。そうすると別に車にこだわらなくてもいいよなと。うん、車が便利だから車っていうのを作って売ってたけど、これからの時代変に車だけにこだわる必要はないっていうので、セグウェイ的なパーソナルモビリティだとかドローン、あと自動運転車、うん、そういったものを開発している会社っていうのもあるんですよね。うん。っていうふうに、自分たちは何のビジネスをするのかっていうところの抽象度が高ければ高いほど、いろんなアイデア、いろんなチャンスをね、受け取ることができるわけです。だけど自分たちは、例えば、うん、ネットで何かを売る会社です、みたいな抽象度、理解だと、それ以上のことはすごくできないというか、見つけにくくなっちゃうんですよね。うん。だから、例えばヤフーオークションを通じて農機具を売る会社ですっていうのは、まあ手段の部分。それより言ったら、売りたい人と買いたい人で、片方はリアル、片方はネット、このニーズをマッチングしている会社ですと、うん、ね、こちらの困ってる人とこちらの困ってる人のニーズをうまくすり合わせて、そこにビジネスを発生させている会社だと思えばね、そのニーズさえあれば、それがニーズが農機具でなくても、こちらは何かに困っている、こちらは何かに困っている、そこをマッチングさせることができれば、もうそれは新しいビジネスになるぐらいの発想で考えれば、またね、それってチャンスになると思うんですよね。だから、これからの時代っていうふうに言っても、まずコロナの収まり方がわからない。うん。で、何よりコロナがどうだからって言って、一気に上がったり下がったりっていうのはなかなかありません。まあ、言えるのは海外はもうズタボロ状態、うん、死者、をあれですよね、ヨーロッパ系の死者はとんでもないことになってますよね、うん、だから、逆に、うん、そっちに足を引っ張られて苦しくはなるでしょうけれど、そういった時、うん、海外に期待できないからこそ日本の地方だとか日本国内のビジネスっていうのは逆に盛り上がるんですよね。で、逆に下がっちゃった分、今度ね、反動で消費って上がるもんなんですよ。つまりこれまでずっと自粛で外に行くなって言われてたら、それが行っていいよってなった瞬間にみんなバーッ行くんですよね。 で、外でお買い物ができない女子が最近何やってるかっていうと、ネットで化粧品買うんですよね。あのマスクのせいでメイクがあんまりできないとかしてもしょうがないっていう人が増えてきたから、お化粧品してめっちゃ綺麗になりたいとかのニーズも上がっているっていう風に、反動消費っていうのも必ず起きるので、逆にね、こうどうなっていくだろうっていうよりかは、まあ、そのどうなっていくっていうところを、まあ見つけて作っていく、そこにビジネスチャンスを見出すっていう風な世界になっていくんだろうなと思います。はい、なのでまあこういうふうに言いましたが、まあこれもね、現状の情報を元にして喋ってるだけなので、もしねこれが、まあ、それこそ来月ぐらいに、ワクチンがパッと分かっちゃったら大きく変わるかもしれないし、逆にもしかしたら本当にワクチンが効かなくてとか長引いてしまうかもしれない、だから何かね、こうしたらいい、ああしたらいいみたいな正解的なものっていうのは毎日変わるんですよね。今の時代っていうのは正解がない時代だから、正解を探してどうしたらいいですか、何をしたら、っていう風なものを探すよりも、何かにすがろうとするんじゃなくて、そういった正解を自分で作り出すとか、日々自分で正解をアップデートしていくっていう、そういったことをやるのが一番大事じゃないのかなと思います。はい、それではパート3は以上となります。ありがとうございました。